どうも、支部長です。ものづくりのラジオは産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックをざっくばらんに語るポッドキャストです。皆さん、最近爆発的に流行しているものは何か、そう言われたら何を思い浮かべますか？私がそう言われて真っ先に思い浮かぶのはやっぱりね、生成 AI です。まあ、どのニュースの記事を見ても SNS を見てもね、勢いすごいですよね。日々新しい技術とかサービスが生み出されていて、本当にね、群雄割拠、とんでもないレベルの争いがね、行われています。去年から話題持ちきりのチャット GPT をはじめとした大規模言語モデルに関しても、もう日常に溶け込みつつあると言っても過言ではないですね。まあ、日常的に使ってないっていう人でも、まあ、言語の生成とか画像の生成っていうのは、まあ、一度は試したことあるよっていう人結構増えてきたと思います。まあ、とにかくこんな感じでね、勢いがすごいんです。そんな昨今なんですけど、技術者をはじめ、まあ、社会人全般にある種の焦りが見えてきてる気がするんですよね。それが何かっていうと、なんか俺も AI を勉強しておいた方がいいんじゃないかという焦りです。これを聞いて、あ、俺のことかもって思った人ね、多いと思います。自分の仕事に AI を活かしたい、自分の専門性と AI を掛け合わせたい、はたまた AI 分野にキャリアを移行したいと、まあそういうふうにね、思いを抱く人間違いなく増えてきてます。そしてそんな皆さんが次に思う悩み、手に取るように分かるんですね。それはどういう悩みか、何から取り組んでいいか分からんということです。今日はですね、そんなあなたにおすすめの This is 最高にちょうどいい資格試験紹介したいと思います。それが G 検定というものです。私もかれこれ2年前ぐらいにね、 G 検定受けて合格しましたけども、これね、非常におすすめのいい試験です。文系理系関係なく受験できて、 AI に関する体系的な知識も身につくと、そんな素晴らしい試験なんですね。なんで今日はそんな G 検定について紹介していきたいと思います。題して、 AI 入門はこれで決まり、今こそ受けよう G 検定です。それでは早速いきましょう。 G 検定とは一体何なのか。これはですね、日本ディープラーニング協会が主催する AI に関する資格試験です。ディープラーニングの基礎知識を有し、適切な活用方針を決定して事業活用する能力や知識を有しているかを試す試験ですと、ホームページには書いてありまして、簡単に言えば AI を活用するための試験と言えます。 G 検定の G っていうのはジェネラリストの G で、まあ、AI に関する広い知見を持って適切に判断して活用できる人みたいなイメージです。だからエンジニアリングというよりは、どっちかって言ったらね、ビジネス寄りのスキルにはなるんですけど、まあ、とにかく広い範囲で AI、 主にはディープラーニングに関する知識を身につけることができます。例えば最近 AI 言うとりますけども、まあ、ディープラーニングって言葉もあるし、機械学習っていう言葉もあるし、生成 AI っていう言葉もあると、まあ、いろんな用語があるんだけど、具体的にどう違うんだろうとか、どういう関係があるんだろうみたいなね、本当に基礎的な知識レベルのこともこの試験で身につけることができます。本当にね、何も知らないっていうところからこの G 検定の勉強を始めても、まあ、全然 OK、 まあ、そういう類のね、資格なんですよ。受験するための条件とかも特になくて、別にね、何歳からでも受験することできるし、これね、嬉しいことにオンラインによる自宅受験することができるんですよ。日々ね、家事とか育児とか仕事忙しいっていう人でも受けやすい。これめちゃくちゃ嬉しいポイントです。いちいちね、会場に行かなくてもいいんで、時間的にも非常に受けやすいです。僕が受けた時はね、 G 検定の試験って年に2回ぐらい、3回だったかなぐらいしかやってなかったんだけど、なんかね、今年からめちゃくちゃ数が増えて、 なんとね、今2ヶ月に1回 G 検定開催してるんで、受けれるタイミングもねいっぱいあります。次だと7月の初旬で、まあその次が9月の初旬で、今年最後が11月初旬ぐらいかな。とにかくね、チャンス多いんで、チャレンジしやすいってのもね、とてもいいですね。こんな感じですごくね、受験者フレンドリーな検定なんですけど、じゃあ誰でも受かるかといえばね、そんなこともなくて、ちゃんと勉強しないとね、ちゃんと落ちると思います。試験の全体の合格率としてはだいたい 70% 前後です、まあ、まあまあ高いですね。そんなに難しい試験ではないんですけど、試験自体はそれなりにハードで、試験時間は120分、結構長いですよね。で、問題は約200問の選択式問題です。だから単純計算で1問35秒とか6秒でバンバン解いていかないと間に合わない。さらにこう試験範囲もね結構広くて、まあ具体的な AI のモデルの込み入った話とか、あとは AI の歴史、あとはもうデータそのものの著作権とか法令関係に至るまで AI 活用っていう面ですごくね全般的な知識が問われます。まあなんで、まあそれなりに歯ごたえというか、まあ受け応えはあるんでね、受験したら必ず合格しちゃうよみたいなタイプの試験ではないんで、まあそういう意味でも G 検定合格したらね、それなりに自信にはなりますし、なかなか勉強のしがいがある検定だとは思います。で、大体全く知識のない状態で G 検定合格レベルに達するまでどれくらい時間かかるかっていうと、一般的に言われてるのは大体30時間から50時間ぐらいの勉強でいけると。まあちょっとねソースは曖昧で、まあ、ネットでねいろいろ調べたらそういう風に出てきたんですけど、まあまあ体感的にもそれぐらいかなっていう感じですね。まあそれくらい確保できれば、まあ、十分に合格できるとは思います。ちなみに私の例で言うと、私はもともと AI のセミナーとか通いながら勉強してたんで、それなりに体系的な知識あったんで、だいたい5時間ぐらいの勉強で合格することできました。なんで、まあ、事前知識があるっていう人は本当にそれぐらいの試験に対するね、こう過去問解いたりしたらチューニングぐらいで合格できるはずです。まあそんな感じの試験なんですけど、たまにねちょっと勘違いしてる人がいて、 G 検定を取得して AI の専門家として活躍するんだとかね、 AI 分野に転職するためにこの G 検定の資格を生かすんだみたいに言ってる人がいるんですけど、履歴書に書くその経歴として役に立つかといえば、この G 検定という資格は残念ながらね、ほぼほぼ役に立たないと言い切っていいと思います。別に取って損はしないし、履歴書に書いておいてもね、マイナスにはならないけど大したプラスにもならない。あー、なんか履歴書に文字書いてあんなぐらいです。まあこれ別に私の主観を喋ってるわけじゃなくて、実際に転職エージェントの方から話を聞いたことがあるんですよ。私たまにデータサイエンス系の転職エージェントと話することがねちょくちょくあるんですね。あの別に転職を考えてるとかっていうわけじゃなくて、市場調査というかね、情報収集として、まあ結構そういうやり取りで使えるんでね、こう話をすることがあるんですけど、まあその時にね、ぶっちゃけ資格ってどうですかって聞いたことがあるんですよ。例えば、まあ、AI 系の職種に転職しようとか、まあ、データサイエンスでちょっと転職したいなって思った時に、持ってる資格っていうのが、まあ、どんだけ役に立ちますかって聞いたところ、そんなところを見てる会社はほぼないと言い切られましたね。まあその数ある資格の中で、まあ、唯一データサイエンスとか AI 系で役に立ちそうなものがあるとするならば、それは統計検定準1級以上、それがあれば、ああまあまあいいかもなぐらいに思うらしいですよ。基本的にはそういう資格というよりは、カグルとかシグネートが開催している、まあ、AI コンペ、まあ、そういうものでいい実績を収めたとか、具体的なポートフォリオがあるとかね、まあ、そういう方が転職市場においてはね重要となってきます。だからこう G 検定取って AI 人材になるんだっていう人は、ちょっとそのステップだと時期尚早なんですけど、まずそこを足がかりにしてこう進んでいくっていうのがねいいんじゃないかなとは思います。 まあ、最近本当にね AI エンジニアなりたいエンジニアがね増えすぎちゃって、そこをターゲットにした技術本とかもねすごくいっぱい出てるんですけど、そういう背景があるからこそ私は G 検定を推してるんですね。まあ、言って私も AI エンジニアなりたいエンジニアなんですけど、やっぱりね生成 AI がすごく普及してきて AI そのものにスポットが当たるようになってるからこそ AI を体系的に学ぶっていうのがねすごく重要になってくると思うんですよ。なぜ AI を体系的に学ぶのが大事だと思うか。まずですね、特に私を含め AI を専門としない別の専門性を持ったエンジニア諸君に言いたいんだけど、 AI の勉強をするときにコーディングから入るのやめませんか。これねめっちゃ技術者あるあるなんだけど、まず技術に触れたすぎて Python とかね言語を使って機械学習のコーディングから勉強しだすんですよ。まあ、別にこの技術者としては間違ったアプローチじゃないんですけど、結局ね本に書いてあるコードをね写経したりとか動かして終わるっていう人が多いんです。タイタニック号の生存者の予想をやってみたり、 MNIST っていうね定番のデータセット使って手書きの画像のね文字認識やってみたりとか、なんかねこうコードを間違えずに打ってさ動くと結果出てきて、おーすごい俺にも AI 作れるじゃんとまでは思うんですけど、次につながらないんですよ。そっからこの AI すごいって感動してドハマりして、こうプログラミングメキメキやってねデータサイエンスの世界にどっぷり使っていくっていう人もいるんですけど、割と少数派で、大体の人はこうなんか AI 勉強しようと思ってコーディングから入って写経して終わり、次なんかやりたいけど何しようかなって言ってだんだん時間が経過していく。このパターンね私の周り見てもめちゃくちゃ多いです。まあだいぶ自分のこと棚に上げてますけど、私もそうですからね。これなんでそうなるかって思っていろいろ考えたんですけど、最初から具体的なこと学びすぎなんですよ。私のね大好きなゲームのこうゼルダの伝説に例えるなら、これはね地図を手に入れてない状態でダンジョンを進めていくのと一緒です。その今自分がいる部屋の形だけは分かってるんだけど、ダンジョン全体がどうなってるのか、ボス部屋どこにあるのかとか全く分からない。だからその部屋をとりあえずクリアしても次どこ進んでいいのか分からないですよ。そんな状態なんです。じゃあそのダンジョンの地図どこにあるのと、どうやって手に入れるのっつったら、それは G 検定にあるということですよ。まず最初に AI に関する広い範囲の知識を身につけて、その分野における地図を手に入れておくことで、具体的な勉強した時も今自分がその分野のどこを勉強しているのかっていうのがはっきりわかります。ダンジョンのどこにいるのか、それがわかるんですね。なんで次どこに進もうかなっていうのも自然と見えてくるわけですよ。まあこれは別に AI に限らずなんですけど、まずは何事も体系的に学ぶっていうのが大事です。私もちょっとブログとかね SNS の情報発信の中でこれ口酸っぱく言ってるんですけど、具体の深い知識よりもまずその一個一個の知識同士のつながりとか関係性を学ぶのが先です。深さはその後に出せばいいんです。これがね学習の基本なんです。ここを取り違えるとねやっぱ勉強って続かないんですよ。ネット上にもねいろいろと知識とか情報落ちてますけど、もうネット上の情報ブログ記事に関してはもう本当に具体の知識の断片なんでね、体系的に全く整理されてないです。これもまたゼルダの伝説に例えるのであれば、どのダンジョンで使うかもわからない小さな鍵がいっぱい落ちてるんです。これどこで使おうみたいな、どのダンジョンのやつみたいな感じで、すごくね断片的なので、まずはやっぱ全体を見ないといけないんですね。だからちょっと同じことを何回も言ってもあれなんですけど、まずは最初にやるべきことは自分の中で知識地図を作ること、これに尽きると思います。そのために非常にいいフォーマットになっているのが G 検定なんで、ぜひ皆さん受けましょうとおすすめしているわけです。別に私はね日本ディープラーニング協会の回し者でも何でもないんですけど、 まあ、とにかく G 検定っていうのがね、一番歴史長くて、まあ、信頼できると思うんでね、ぜひともチャレンジしてみてください。まず地図を手に入れて、自分のやりたいこと、行きたい方向っていうのは、その後にね、考えればいいと思います。まあ、かくいう私も、かれこれ3年前ぐらいに、機械設計職から AI、IoT 分野の、まあ、ざっくり言うとデジタル系のね、研究開発部署に移動して仕事をしてます。その頃はね、まだね、生成 AI って言ってもそんなに流行ってなくて、AI ブームは来てたんだけど、今ほどね、こう、熱された状態ではありませんでした。まあ、そんな中でも、こう、自分の中で、AI の技術が、まあ、今後ね、すごく重要になっていくんじゃないかなと。機械と AI を組み合わせたら、なんか面白そうだなと思ってね、この分野に移らせてもらったんですね。多分、自分と同じように、自分の専門性と AI を掛け合わせて価値を生み出したいなって思ってる人本当にね多いと思います。で、一応ちょっとね3年間やってきた私の経験をねここで言わせてもらうと、意外とねうまく掛け合わさらないなっていうのが今のところの正直な感想です。まあ私のスキルがですね、本当に AI エンジニア（笑い）程度のスキルしかないっていうのがもう一番の原因なんですけどね。別に大してプログラミングもできるわけじゃないんで。ただそれを差し置いたとしても、ものづくりとか製造業の分野って AI を使おうにもとにかくデータがないんですよ。 AI を使う上で一番必要になってくるのがやっぱデータです。AI に学習させるためのねデータが必要なんですけど、本当にねものづくりの現場とか、まあいろんな角度で見ても思ってる以上にね全然データになってない。本当にびっくりする。 Excel はまだいいんだけど、未だに手書きだったりとか感覚的に判断してたりとか、学習以前に AI を活用するための土壌、だから現状のデジタル化っていうのがね割とボトルネックになってきます。これは実際にこう AI で何かしてやろうという目線で現場を見たり、ものづくりのプロセスを見ていくと結構ね打ちひしがれるほど、ああデータになってないっていうのがね分かります。あとなんかねデータをバーンってぶち込んで学習させて、はい AI できました、はい完成っていう感じでは全然なくて、AI の運用上の問題を考えた時に、まあ、学習モデルのメンテナンスをどうするのか、システムとしてどうやって運用するのかみたいなものがね割と立ちふさがってくるんで、単純に AI だけねポンと学習してはい終わりってなるかって言ったら全然そうじゃない。意外とねその AI 以外の周辺知識っていうのがかなり必要になってきます。例えば、まあ、よくあるパターンで言うと、画像を使って不良品の検出をやりましょうとかねあるんですけど、じゃあ画像をねスマホでパシャって写真撮って AI にポンって入れれば判断してくれるんでしょと言ったら、そんなわけでもなく、当然光の当て具合でねめちゃくちゃ画像って変わりますし、まあ、製造業なんて撮影するの大体金属なんで、もう反射がねとても厄介でなかなかこううまくいかないとか、そのあたりはその撮影機材の知識とか画像処理の知識ってのも必要になってきます。あと根本的にそもそも不良品の画像が少なすぎて学習データとしてね準備できないなんてこともよくありますし、とにかく実際やってみると全然スマートじゃないわけですよ。とても泥臭い分野で、まあ、ある意味でこの泥臭さっていうのはね製造業が得意とするその泥臭さの種類とマッチしてるんで、 AI のプロジェクトってね製造業っぽいなっていう部分はあります。だから気質という意味では AI と製造業ってね結構相性がいいのかもしれないです。まあとにかく私がここで言いたいのは、 AI さえ学んでしまえばすぐさま自分の専門領域とドッキングできて価値が出せるかって言ったら全然そんなことなくて、この先というかそっからいろいろね泥臭いことが待っているんじゃないかなと思うという感じですね。まあ分野によって違うとは思うんですけど、まあ、AI やってる人誰に聞いてもやっぱ泥臭いとは言います。すごく地道な作業です。だからこの AI という言葉からね連想されるような あとデータサイエンスって呼ばれるですね、なんかこのセクシーな響き、まあね、データサイエンティストってね、一時期は世界一セクシーな職業って言われてましたけど、まあなんかかわいそう、かわいそうというか、もう実際データサイエンティストとして働いてる人結構そう言われて恥ずかしいんだろうなって思いながらね、それ聞いてたんだけど、まあね、そう言われるぐらいね、すごくスマートなね、イメージがあるんですけど、まあ実際はね、やっぱデータサイエンスの分野の人も、まあ AI やってる人も、すごくね、泥臭い思いをしながらプロジェクトを進めてると思いますよ。ちなみに最近はね、なんか生成 AI に指示をするためのプロンプト、まあ言葉ですね。これを考える技術のことをプロンプトエンジニアリングなんて言いますけど、今はね、このプロンプトエンジニアが世界で一番セクシーな職種と言われてますね。何でもかんでもね、セクシーって言えばいいってもんじゃないと思うんですけど。まあまあちょっと話脱線しちゃいましたけど、まあとにかくスマートじゃなくて泥臭いですよということです。ただやっぱ泥臭く進めれるっていうこと自体、やっぱね、自分がもともと持ってた専門性があるっていうことだと思うんで、やっぱ AI を学んで掛け合わせるっていうのはね、すごくありだと思います。ただ全然スマートではないですよと。そもそも AI 以外の問題とかも立ちふさがってきますということだけね、私のこの3年間の経験をもとにお伝えさせていただいたという次第でございます。ここからまた G 検定の話に戻りますけど、 G 検定に合格するとシードルっていうね、 AI コミュニティに入ることができます。シードルっていうのは CDLE と書いてね、シードルって読むんですけど、コミュニティオブディープラーニングエヴァンジェリストの略で、これはね、日本最大級の AI コミュニティで、今では5万人を超えるメンバーがいる非常にね、活発なコミュニティです。まあただね、5万人いるっつっても、実際5万人が全員アクティブかって言われたら、多分ほとんどがロム線で、まあアクティブな人っていうのはごく一部なんでしょうけど、まあそれでもね、結構熱量のあるコミュニティです。特にね、やっぱこのコミュニティの中でのつながりっていうのはね、非常に面白くて、まあ個人的には G 検定取って一番良かったのは、このシードルのコミュニティに入れたことですね。AI に対してね、すごい熱心な人たちが集まってるんで、面白いつながりがね、どんどん増えていってます。このシードルの中にもね、いろいろと文化会的なものがあってさ、私はその中で、シードル名古屋っていうね、グループのサポートメンバーとして活動してます。それこそ、この前のね、ゴールデンウィークの最終日に、イオンモール名古屋ドーム前っていうところで、生成 AI エキスポ in 名古屋っていうね、イベントが開催されたんですけど、私もそのイベントにシードル名古屋のメンバーとして運営スタッフ側でね、参加してました。あとね、そのイベントの中のセミナーで登壇させてもらったりとかもしたんで、非常にね、面白かったですよ。その生成 AI エキスポ in 名古屋っていうのは、こう親子向けにこう生成 AI を体験できるっていうね、まあ、結構珍しいんですけど、体験型の AI イベントなんですよ。で、そのイオンモールの隣に名城大学っていうね、大学もあって、まあ、そこの大学の中でも生成 AI エキスポ in 名古屋のね、企画をやってて、まあ、そこではセミナーをね、一日中やるみたいなことをやってて、私は午前中はイオン側でスタッフとして案内したりとか、いろいろ生成 AI のね、体験をサポートしたりしながら働いてまして、で、午後からは大学の方に移って、ちょっとセミナーに登壇させてもらったっていう感じです。別にね、それでお金をもらってるわけでもなくて、みんなこの AI を盛り上げたいとか、まあ、そういうイベントをやりたいっていう気持ちで、スタッフがこうバッて集まってくるんですよ。ゴールデンウィークの最終日ですよ。激アツのイベントでしょ、それは。すごくね、やっぱ熱量の高い人たちがいっぱいいるんですよ。まあ、当然それ運営してるのは、そのシードル名古屋だけじゃなくて、まあ、いろんな団体が関連してまして、まあそういう人たちがいっぱい集まって開催されたイベントなんですけど、まあ最終的には来場者で言えばね、1000人近く集まって、すごくね、大成功のイベントになりました。で、運営メンバーの中には、まあいろんなね、こうもう名だたる大企業の人もいれば、個人で参加してる人もいるし、大学生もいれば、中にはね、こう中学生起業家なんて子もいて、 ほんとね、バックグラウンド全然違う、いろんな人たちがね、ごちゃ混ぜで一個のイベントを成し遂げるっていうね、なかなか社会人になってから経験する機会がなかったなと思って、もうめちゃくちゃいい刺激になりましたね。こういうイベントにね、本気になれちゃうようなアクティブで面白い人たちと AI というものをテーマにしながらね、つながれると。もちろんね、こうコミュニティに入ってぼーっとしてるだけじゃ何もならないので、いろいろとこうフットワーク軽くですね、自分の時間使いながら能動的に動く必要はあるんですが、まあ、そういうイベントとかね、勉強会とかに身を置くチャンスがあると。これが G 検定合格してシードルに入ったことのね、私の最大のメリットです。もう AI の話あんま関係なくなっちゃうんですけど、やっぱ魅力的な人たちと出会う場、熱量のある人たちと喋る場、これねめちゃくちゃ大事だと思います。特に最近はやっぱ生成 AI ブームですから、こう生成 AI 関連のことに熱量の高い面白い人たちいっぱい集まってます。だからその熱の中にやっぱ身を置いてみる、これがねいい経験になるなと思いました。まあそういったものも含めて、まあ、G 検定興味ある人はね、受験のモチベーションにしてもらえればいいなと思います。まあここからちょっと全然話逸れるんだけど、ハーバード大学の研究によればですね、人生において幸せに最も影響するものは人間関係、人と人とのつながりであるということがね、もう明確になっているらしいです。他者とのつながりが強い人ほど健康であり幸せであるということらしいんですよ。なんでこの話を急にしたかっていうとね、この話自体はね最近知ったんですけど、ここ 2,3 年を振り返ると、つながりが人生を豊かにするなって思ったシーンがね多かったんですよ。私がね本当にブログとか SNS でこうものづくりの情報発信始めたのがだいたい4年ちょっと前なんですけど、やっぱねこの4年間で今までの人生では考えられないほどいろいろな人たちとつながりました。まあそれまでは本当にね会社の人たちの中のコミュニティでつながってただけだったんですけど、この4年間いろんなとこに出張ってですね、いろんな人たちに会ってきました。まあ、技術ブロガーのつながりであったり、僕技術士っていうね資格持ってますから、その資格のつながりであったり、あとはねポッドキャスト、この番組をやってることによって他のポッドキャスターの方々とつながったりとか、そして今話したような AI 分野でのつながりと、まあその他にもねいろいろと派生してつながり増えてるんですけど、すごいね立派な人とか素敵な人たちとね、会えば会うほど、話せば話すほど、やっぱ自分の中でのこう常識とか価値観っていうのがすごくいい方向にねアップデートされていく気がして、こう自分の中での幸せ度というかね、感性が磨かれてる気がするんですよ。気がするというかね、確定でね磨かれてます。まあちょっとね抽象的な話であるんだけど、やっぱねコミュニティに顔を出すと、新しいつながりを作るっていうのは、まあそれだけ人生にとってすごくね価値のあることだとね思うわけです。まあ私の場合かなりフットワーク軽い方なんで、ぴょんぴょんぴょんぴょんねいろんなとこ行っちゃいますし、まあそれを許してくれる家族がいるっていうね、その環境的なありがたさもあるんですが、まあ、とにかくやっぱ自分が普段触れるコミュニティ以外に属する、新しい人たちと会うっていうのはすごく大事です。つまり何が言いたいかといえば、 AI の体系的な知識も身につくし、かつ人とのつながりも増えちゃう、そんな This is 最高にちょうどいい資格試験が G 検定であるということなんですね。ぜひともね皆さんチャレンジしてみてください。はい、クロージングトークです。まあ、こんだけ熱量高くね G 検定宣伝したら、ちょっと日本ディープラーニング協会からねお金の一つでも欲しいところですけどまあまあそれはさておき、 AI の検定ってね実は他にもいろいろあって、それこそ今紹介したようなね日本ディープラーニング協会が主催のもので言えば、 G 検定以外には E 資格というものがあります。 G 検定が AI の活用の検定であるならば、 E 資格は AI の実装に関する資格試験と言えます。まあ、実際に AI の学習モデルを作る方、まあ、そっちの知識が問われるんですね。まあ、ちなみに今年の9月ね、私も E 資格受ける予定です。本当はね去年受けようと思ってたんですけど、ちょっとタイミングが合わなくてですね、まあ、今年受験する予定となっております。 ちなみに G 検定で次 E 資格なんでね、 E 検定ではないんですよ。なんかなんでって思うんですけど、実は E 検定ってすでに世の中に存在していて、エレクトロニクス検定っていうね、電気電子系検定試験っていうのが電気の検定であるんですけど、多分それと名前ダブったんで、本当は E 検定にしたかったけど、泣く泣く E 資格にしたんじゃないかなと思います。まあ G 検定受かったぜっていう人はね、次 E 資格にチャレンジするっていうのもありかもしれません。まあ E 資格はね、ちょっと受けるとちょっとだいぶお金かかるんでね、まあそこは実際に AI を実装する業務があるか否かで判断すればいいと思います。まあその他にも生成 AI 系に特化したね、資格試験が最近ちらほら出てきていて、ジェネレーティブ AI テストとか生成 AI パスポートなんて試験もあります。そっちの方が、まあ、G 検定に比べたら難易度低くてお手軽ではあるので、まず触りだけやりたいって人はね、それを受けるのもありかもしれないですね。まあ、ちなみにこれらの2つちょっとね、私も受けようかなって思ってまして、まあ、6月に受験する予定となってます。今回紹介した G 検定を含むそのあたりの資格の情報はですね、このポッドキャストの説明欄に貼っておきますので、興味ある人はぜひともチェックしてください。というわけで今日の話はここまでです。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。週1更新を目標に更新してますので、そちらもぜひチェックしてください。また X でも毎日役立つ技術情報の発信を行ってます。朝7時20分、夕方18時20分に必ず投稿しておりますので、そちらもチェック、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。あと、ものづくりの視点というボイシーでの音声配信もやってます。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。10分ぐらいで聞けるものづくりの話をしてます。ぜひそちらもね、お時間あれば聞いてください。そしてこっから一番大事ね、ものづくりのラジオいいねと思っていただけた方はですね、この番組のフォロー、または各ポッドキャストアプリにて評価の方をね、ぜひともよろしくお願いします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。